Thank you, choir, for that wondrous number.
コアイアの皆さん、ありがとうございました。ネルソン長老のお話の後、聖歌隊が私たちの神への祈りを歌います。指揮はジェリー・サイモン、伴奏はアンドレア・ユアイです。閉会の祈りはジョセアン・スミスです。それでは今夜の話者をご紹介します。ラッセル・ M ・ネルソン長老は1984年4月7日に町立聖徒イエス・キリスト教会の十二使徒定員会会員に召されました。ネルソン長老はステーク会長、中央日曜学校会長、地区代表として奉仕した経験があります。ネルソン長老は外科医として、また医療研究者として世界的に有名です。ユタ大学から学士号と医学修士号を取得後、ミネソタ大学から医学博士号を取得しています。ユタ大学の胸部外科研修ディレクターおよびソートレークシティの松実生徒病院の胸部外科部長を歴任しています。ネルソン長老は多くの本を表し、医学関係の教科書の一部を執筆し、その専門分野において多くの賞を受賞してきました。ネルソン長老と先妻のザンゼル姉妹の間に10人の子ども、57人の孫、32人のひ孫がいます。ネルソン姉妹は2005年2月にお亡くなりになりました。2006年4月6日ネルソン長老はウェンディ姉妹とソルトレーク神殿で結婚しました。ネルソン長老、
ホイト会長、紹介の言葉をありがとうございます。妻のウェンディと私は兄弟姉妹の皆さんと共に集うこの機会に感謝しています。この放送はユタ州の BYU マリオットセンターから世界中の多くの会場に集う皆さんに届けられています。共に集う皆さん一人一人に感謝しています。もうすぐ高校を卒業する皆さんは今日初めて CES ファイアサイドに出席しています。そのような方々を特に歓迎します。大学や専門学校に入り、さらに高い教育を受けようとする皆さんにインスティテュートに出席するようお勧めします。インスティテュートで学べばこの世の学問と霊的な力のバランスを取ることができるからです。皆さんはこれからこのような CES ファイアサイドに参加することになります。その特権をぜひ享受してください。 CES ファイアサイドは皆さんを啓発し励ましてくれます。今夜のメッセージのタイトルはふさわしい音楽から得られる力と守りです。皆さんの世代の人々はふさわしい音楽の作詞、作曲、鑑賞を通して多くの重要な貢献をすることができます。このテーマは皆さんのようなヤングアダルトに特によく当てはまります。今夜開会の賛美歌を歌っているときにふさわしい音楽の力を感じることができました。それはこのような歌詞でした。来たれ主の子ら共に歌わん、やがてよ治む主を褒めたたえん。私たちは音楽を通して力強い賛美と祈りの声を上げることができます。賛美歌は神を喜ばせる礼拝の方法を教えてくれます。預言者は歌と音楽と感謝の祈りを持って主を褒めたたえなさいと教えています。オグデンインスティテュート聖歌隊に心からの感謝をお伝えします。サイモン兄弟、そして聖歌隊の皆さん、素晴らしい音楽をありがとうございました。皆さんの音楽は主を褒めたたえただけではなく、私たちの心を動かしました。聖歌隊が十字架を見るときを歌ったとき、私は深く感動しました。これはイエス・キリストの贖罪についての歌です。 イギリスの詩人アイザック・ワッツは詩の中で次の言葉を繰り返しています。栄光の君が亡くなられた、あの驚くべき十字架をじっと見るとき、誇り高ぶる気持ちは消え去り、己の高慢を恥じる。主よ、高ぶる私の心を抑えさせたまえ。主の犠牲のほかに誇れるものはありません。私を迷わせるこの世の虚しいものを主の流された血のゆえに捨て去らせたまえ。たとえこの世のすべてを手にしようとも、主に捧げるには小さすぎる。驚くべき神の愛に見合う捧げ物、それは私の魂、私の命、私のすべてである。アイザック・ワッツはこの詩のように多くを捧げ、生涯で600曲の賛美歌の詩を書きました。彼が最も多くの賛美歌を作詞したのは大学を卒業した20歳の年と教職に就いていた22歳の年でした。そのような若さで多くの素晴らしい賛美歌を生み出したのです。教会の賛美歌集に収められているアイザック・ワッツの詩には、諸人こぞりで、我が神我が王、そのような賛美歌があります。アイザック・ワッツは子供の頃から言葉で遊ぶのが好きでした。ある時彼は家族の祈りの中で途中で笑い始めてしまいました。父親がどうしたのかと尋ねると、彼は物音がしたので目を開けてみるとネズミが綱を登っていったと答え、さらに次のように言いました。ネズミさん、ねぐらへ戻って祈りたい。階段代わりに綱よじ登る。父親はこれを不謹慎だとしてアイザックに体罰を加えました。体罰を受けている最中にアイザックはこう言いました。お父さん、お許しください。もう二度と言葉遊びはいたしません。賛美歌に収められているもう一つの曲についてお話しします。我が主よ我が神。この詩はスウェーデンのカール・グスタフ・ボバーグという牧師が25歳の時に書きました。ある日、彼は教会の集会の後に嵐の中スウェーデン南東部の海岸を約3キロ歩きました。その時あの詩が心に浮かんだのです。後にその詩はスチュアート・ K ・ハインによって英語に翻訳されました。驚き佇む日あり、主の見てなせる技に、星影いかづちも皆あまねくなれを明かしす。声上げ賛美歌わん。我が主よ我が神。ある時伝道部大会で一人の宣教師が主の苦しみに同情し、涙を浮かべながらこう尋ねてきました。なぜ救い主はあのように苦しまれる必要があったのですか。私は賛美歌を手にしました。そしてこの曲を開き、この詩を読んで彼の問いに答えました。主イエスを使わせし父、その愛語りがたし、悟りがたし、十字架染めし主の血は我が罪洗い清む。私の罪を取り除くために苦しまれたのです。 イエスは私たちを愛するがゆえに苦しまれたのです。なんと素晴らしいメッセージでしょう。ふさわしい音楽には力があります。人をへりくだらせ、祈りと感謝へと導きます。どの時代の預言者もふさわしい音楽を通して礼拝することの大切さを教えてきました。そのことを示す聖句をいくつか紹介いたします。旧約聖書の聖句はこのように促しています。全地よ、主に向かって喜ばしき声を上げよ。声を放って喜び歌え、褒め歌え。この聖句のヘブル語の文字通りの意味は、歌の中でほとばしり出る喜びの叫びです。この熱烈な感情と対照的な風景を私たちは教会で目にするかもしれません。心を込めず喜びもせずに歌っている人がいるからです。新約聖書の聖句は素晴らしい音楽を心に蓄えるよう教えています。詩と賛美と霊の歌とをもって語り合い、主に向かって心から賛美の歌を歌いなさい。そしてすべてのことにつき、いつも私たちの主イエス・キリストの御名によって父なる神に感謝しなさい。新約聖書には次のような聖句もあります。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさい。教えまた訓戒し、詩と賛美と霊の歌とによって感謝して心から神を褒めたたえなさい。新約聖書から学べるもう一つのことは、主と十二使徒が最後の晩餐を終えてオリブ山に出発する前に賛美歌を歌ったということです。その伝統は今の時代にも続いています。大官長会と十二使徒定員会が神殿で会合を持つときにはいつも賛美歌を歌って始めます。そうすることによって穏やかな霊的な雰囲気の中で話し合うことができるのです。歌によって主を賛美したいという強い願いは主への完全な改心からもたらされるということがモルモン書から学べます。アルマは次のような鋭い質問をしました。私の腹からよ、私はあなた方に言う、もしあなた方が心の変化を経験しているのであれば、また贖いをもたらす愛の歌を歌おうと感じたことがあるのであれば、今でもそのように感じられるか尋ねたい。さらにこう言いました。神の皆が褒めたたえられるように、私たちの神を賛美して歌おう。神の聖なる皆に感謝を捧げよう。神は常しえに義を行われるからである。完全な改心は神の大いなる祝福を受けるための鍵となります。教義と聖約で主は次のように言われました。私は心の歌を喜ぶからである。まことに義人の歌は私への祈りである。それに対する答えとして彼らの頭に神戸に祝福が注がれるであろう。賛美歌の端書きには次のような大官長会の言葉があります。霊を鼓舞する音楽は教会の集会に欠かすことができません。賛美歌は主の御霊を招き、敬虔な雰囲気を醸し出し、教会員を一つにし、主に賛美を捧げる機会を与えてくれます。賛美歌を歌うことが素晴らしい説教となることもあります。賛美歌は人を悔い改めと良い行いへと駆り立て、証と信仰を強めてくれます。また疲れた者を元気づけ、悲しむ者を慰め、そして終わりまで耐え忍ぶように励ましを与えてくれます。 集会で賛美歌を歌う機会をもっと多くしていただきたいと思っています。音楽的な素養のあるなしに関わらず、すべての教会員が共に賛美歌を歌えるように願っております。指導者や教師、また教会員でお話の責任を受けた人は、折あるごとにその賛美歌集を紐解き、歌詞の中に力強く、また美しく表現されている教訓を見出してください。松井生徒は家庭を価値ある音楽で満ち溢れさせなければなりません。賛美歌はまた悪の誘惑に立ち向かう時の助けにもなります。大好きな賛美歌を覚えて、それに関連する聖句を研究してください。たとえ心の中に良くない思いが入り込んできても、賛美歌を歌い、良い思いによってその悪を追い出すことができるのです。ふさわしい音楽には説得力があります。ジョン・ジェイクスの書き物からそのことを学びました。彼は1827年にイングランドでウェスリー派を信じる両親のもとに生まれました。若い頃ジョンは真実の教会を熱心に探しました。末日生徒の宣教師のもとで集中的に学び、18歳の時に末日聖徒イエス・キリスト教会の会員になりました。ジョンの厳格な父親が憤慨したことは次のように記されています。ウェスリー派の教会に集ってほしい。モルモンは両親に従うようにと教えていない。そのような宗派に属するという考えを捨ててほしい。彼らの話は作り話だ。1847年3月14日、まだ若い20歳のジョンは次のように書いています。愛するお父さん、私は神の王国に関することが理解できるように、そして私の考えをお父さんに伝えられるようにと祈りました。この教会に集って以来、私の目は開けました。今では真理が理解できます。私は末日聖徒イエス・キリスト教会の教義が真実の教義であると証しすることができます。それから3年後、23歳になったジョン・ジェイクスは、後に私たちの愛唱歌となる賛美歌の詩を書きました。真理は何といえば、世にある宝にて一番尊き宝よ。おごる王の冠がクズとなる時も。真理は人も神も願い求む宝。行きて求めよ、深きに、また高き空に光る意図尊き希望。正義の風が吹けば暴君の力尽きん。真理の柱は強くて、荒き風によく耐えて暴君の望み起ゆ。真理は時を超えて、始めなり終わりなり、天は滅び地は裂くとも、真理は悪を切り抜け永遠に変わらずあらん。
ジ
ョンはこの詩の通り真理に固く立ちました。最後まで忠実だった彼は、ついに1889年からこの世を去る1900年6月1日まで教会歴史家補佐として奉仕しました。音楽には家族の一致と愛を増してくれる穏やかな力があります。音楽は家庭の指に欠かせないだけではなく、子供たちが大きくなってからも良い影響を与え続けてくれます。 昨年のクリスマスに家族へのプレゼン、クリスマスプレゼントとして私は思い出の音楽が詰まったコンパクトディスクを用意しました。私はピアノの前に座り、遠い昔に子供たちに弾き語りで聴かせた様々な曲を録音しました。子供たちはその贈り物を喜んでくれました。孫たちも最高だったと言ってくれました。ふさわしい音楽が家庭をどのように祝福するかを示すために今日ここに、来ている娘たちに歌うよう頼んでおきました。子供の頃からみんなで歌うのが大好きでした。娘たち、ぜひ名前を呼ばれたら立ってください。会場にいる皆さんに手を振ってくれたら嬉しいです。マーシャ・ワークマン、ウェンディ・マックスフィールド、グロリア・イリオン、ブレンダ・マイルズ、シルビア・ウェブスター、ジュリー・ウィッター、ローリー・リンウッド、
ローズリー・リンウ
ッド、マージョリー・ヘルステン。息子の妻のブリトニーも来る予定でした。しかし来ることはできませんでした。なぜなら12日前にですね、出産したばかりだからです。他にも2人歌手が欠けています。亡くなった娘のエミリーと彼女の母親ダンツェルです。多分2人は天の窓からこの様子を見ていることでしょう。息子のラッセルと私も一緒に歌うことが大好きなのですが、今夜は皆さんの耳を汚すことは避けましょう。ふさわしい音楽から数世代が恩恵を受けていることを示すために2人の孫娘が伴奏をしてくれます。ケイティ・イリオン・オーエン、彼女がピアノを弾きます。レイチェル・マイルスがフルートを吹きます。16歳です。曲は主イエスよ我が胸です。彼女たちの演奏の後、話を続けます。では、お願いします。
Thank you so much. Rachel, I owe you an apology.
ありがとうございます。レイチェルはですね、16歳じゃなくて17歳でした。ごめんなさい。愛する娘と孫娘たち、本当にありがとう。ウェンディと私は君たちの夫や家族と同じように心から君たちを愛しています。兄弟姉妹の皆さん、将来皆さんの多くは教会の集会の音楽を選択するにあたり影響力を持つ立場で奉仕することになるでしょう。そのような皆さんに役立つ話をしましょう。音楽には霊的な養いを与える力があることを覚えてください。音楽には癒しの力があります。音楽には救い主の贖いの重要性について考える礼拝の時間を豊かにする力があります。音楽には福音の回復とそれがもたらした救いの原則や儀式を思い起こさせる力があります。音楽には祈りの言葉を表現する力、また聖なる真理を明かしする力があります。また音楽によって言葉の壁を乗り越えることができます。会場全体が私の知らない言語で賛美歌を歌っていたときに心を非常に強く揺り動かされたことが何度もあります。教会の集会における音楽の目的は演奏それ自体ではなく礼拝することにあるのです。慎重に選ばれた曲と優れた演奏は会員に礼拝の精神を感じさせ敬虔な気持ちにさせるものであれば礼拝行事にふさわしいのです。教会の音楽は主と主の技を支持するべきで、音楽そのものに注意を引くようなものであってはなりません。ふさわしい音楽には力があるばかりではなく私たちを守ってくれます。長年にわたりボイド系パッカー会長はそのことを教えてくれました。パッカー会長は大官庁会が何年も前に示した一つの言葉をよく引用します。人々は音楽は人を高め霊感を与える力もあり品位を落とす破壊的なメッセージを伝える力もあります。ですから末日生徒である私たちは常に福音の原則を実践し音楽を選択するときに御霊の導きを求めることが大切なのです。兄弟姉妹の皆さん、どこにいても目にするものや耳にするものに注意をする必要があります。ポルノグラフィーが家庭に入ってくることは断固として拒絶するのに、同じくらい下品な音楽については許容している人もいるのです。多くの若者はやかましくてテンポの速い音楽を聴きます。どんどんやかましく速くなってきます。それらは静けさや穏やかさではなく激しさと興奮を求めています。そのような音楽に注意してください。ご存知のように大きな音に常にさらされていると聴覚に支障をきたします。同じように常にやかましい音楽を聴いていると霊的な感受性が鈍くなります。静かな細い声を聞けなくなります。このような聖句があります。主なるあなた方の神、神は静かな細い声で語りかけましたが、あなた方は心が鈍っていたのでその言葉を感じることができませんでした。ふさわしくない低俗な音楽を聞くことによって感覚を鈍らせ品格を落とさないようにしてください。皆さんの脳と iPod の中から価値のない音楽を消去してください。自分の標準を守り選択し賢くあってください。ふさわしくない創造しい音楽を締め出してください。それらは有害で防御を弱め、ふさわしくない思いの侵入を許し、ふさわしくない行動へ誘うのです。どうか覚えておいてください。人を強化しないものは神から出てはおらず暗闇である。神から出ているものは光である。友である皆さん、ふさわしい光景と音楽で思いを満たしてください。貴重な聖霊の賜物を磨いてください。無限の価値を持つその賜物を守ってください。 静かな導きを聞いてください。そうすれば霊的に強められます。皆さんは次の箴言を知っています。人となりはその心に思うままである。思いをコントロールするなら行動をコントロールできます。確かにふさわしい音楽は魂に力と守りを与えてくれます。今夜の閉会の賛美歌としてオグデンインスティテュート聖歌隊が私たちの神への祈りを歌います。この曲の詩を書いたとき、私は父の天の御父に対する祈りと思いを書きました。この詩に込められた祈りの言葉を、神が私たちの御父で、私たちが神の子であるという私の証として聞いてください。神が生きておられることを知っています。イエスはキリストであり、その名を冠するこの教会の頭であられます。ジョセフ・スミスはこの新権時代の預言者です。トーマス・ S ・モンソン大官庁はこの時代の地上における主の預言者です。このことを証しし、皆さん一人一人への愛を述べ、皆さん一人一人を祝福し、イエス・キリストの御名により、アーメン。